どうも最近の自民党っていうのは昔の自民党っていうか正面から物に取り込んでた自民党と違いますね。今度は敵基地攻撃能力から反撃能力っていう名前にして日本国の守る程度を高くするというふうに言っておりますけれども、反撃能力っていうのも完全には分かりませんね。もちろんこのブログでも言ってますように、現在日本が危ういのは1にも2にもですね、国を守る意思がないってことなんですよ。日本国民にですよ。もちろん自民党も、日本国民と同じようなそのコンビニエンスストア的な政策を今やってますからね。だから日本国民が国を本当に真正面から守る意思がなければ、それに合わせて守る意思がないということを前提に防衛政策を組むからへんてこなことになっちゃうんですよね。みんながその日本人の意思がどこにあるかっていうのを悪い方にとってるわけですよ。例えば近隣諸国条項みたいに、朝鮮とか中国の悪口はその事実であっても言わないと、悪いことは事実であっても言わないと、それからアメリカと同盟を組んでるのはいいにしてもアメリカの意思通りに動くと、これは同盟ではありませんからね。ですからそういう基本的なところをやっぱり政治が直していくっていう力がなくなったんでしょうね。多分一人一人の政治家の力が落ちてきたっていうことなんでしょうね。まず日本の場合はこれはもう国民の多くの人がもう今同意してると思うんですけども、やはり国を守るっていうのは必要であるということなんですよ。まずでこれは戦争が終わった後ですね、日本が戦争に負けたかどうかってもう一回よく考えなきゃいけないんで、僕は負けてないと思ってますが、戦争が終わった後ですね、一時的にショックがあったっていうのは仕方ないと思うんですよ。肉親も随分なくなったし大きな打撃を受けましたからね。しかし、もう今は違うんですよね。もう77年経ちましてね、やはり今は本当に国を守らなきゃいけないってことが分かってるわけですよ。それで最近ウクライナかなんか攻められたらですね、共産党までがなんか自衛隊を活用するっていう大変に失礼なことを言ったりしてるわけですよ。だからもう今共産党がそういうふうに言うってことは、朝日新聞は今最近黙ってますし NHK もあまりそういうことを言いませんが、まずは2つありますよね。1つは自衛隊というものを日本軍にするってことですね。やっぱり名前もやっぱり非常に大切で、日本軍でなければやっぱりダメなんですよね。それで憲法9条は日本軍を認めてないかと、全然そんなことありません。それはもう本当に日本人として恥ずかしいことですが、憲法9条に国際紛争を解決する手段としてはって一言が入ってるんですけども、これは世界的に有名なパリ不戦条約ですね。これは主にフランスの主導でやって、第一次世界大戦の後ですね、もう戦争をやめようということで各国が合意したパリ不戦条約というのがあるんですけども、それは、国を守るというのは全く否定してないんですよ。国際紛争を解決するための戦争というのを自粛しようということなんですね。この国際紛争を守る戦争というのは具体的に言えば侵略戦争なんですよ。現在の日本の領土から外に行くということなんですね。ですから日本が朝鮮とか中国語とかロシアを攻めるということはやめようということなんですね。簡単に言えば、じゃあ尖閣諸島とかそれから竹島はどうかというと、これは紛争地なんでね、これはやはり、紛争、竹島は紛争地と言えるかどうかって微妙ですが、韓国から言わせれば竹島は紛争地っていうでしょうね。それから尖閣諸島はこれはもう紛争地じゃないですよね。中国が侵略してきたっていうことなんです。これはどうしてか、中国の人にちゃんと話をしたいんですが、1970年のちょっと前に国連がですね、尖閣諸島付近の資源を探査して尖閣諸島の下に石油があるということを発表した直後から、中国は尖閣諸島は自分たちの領土だと言い出したわけですよ。じゃあその前は中国は何て言い出したかっていうと、尖閣諸島は日本の領土だと繰り返し言ってたわけですね。ですからこういうのを侵略っていうんですよ。もちろん侵略にもある程度の理屈があるわけですね。 ですからその侵略の理屈はダメですよっていうのが憲法9条の国際紛争を解決する手段としてはということなんですね。尖閣諸島は今でも日本人が十分上陸できるわけですから、やはりまず尖閣諸島紛争地の問題ってのありますんでね、まず日本国土をもちろん守らなきゃいけない。日本国土の中で尖閣諸島はずっと日本国土だったわけですね。あそこにはかまぼこかなんかの製造工場があったし、全然日本なんですよ。ところが今は日本を守るという意思がないので、尖閣諸島には近づいていないというのが現状なんですね。それは何を自民党が遠慮しているのか知りませんが、尖閣諸島は中国が自分の領土ではないと繰り返し言ってたわけですから、それをまず中国に十分に確認する必要があるし、国際的にもその論文をちゃんとですね政府が作って、そして日本の立場っていうか、これはもう立場っていうまずじゃないと思うんですよね。日本の今紛争地っていうと尖閣諸島、竹島、それから北方四島とこう3つありますね。まあその他の日本の現在の領土は誰も日本の領地じゃないと言ってませんから、紛争地じゃないわけですね。ですからまずそこを守るということが必要があります。それにはまずアメリカ軍っていうのが問題があるわけですね。まず自衛隊を日本軍として海軍空軍陸軍を作ってですね、ちゃんと日本を守ってもらう。そして国民は共産党のように自衛隊を活用するというような失礼な言い方はやめて、自衛隊に命を捨てて日本を守ってくださいとお願いしなきゃいけない。もちろん自衛隊日本軍の人はですね、軍人はですね、それはもちろんそういう意思はありますから大丈夫なわけですね。これは私がいつも言ってるように、戦争というのは軍隊と軍隊ができる限り原っぱで、つまり人のいないところでお互いの戦争のルールを守って戦うということであって、第二次世界大戦の最後の方に盛んにやられたですね、丸腰の市民とか国民をですね、上から爆弾を落として殺すとか、まあもっとひどいのは原子爆弾を落として殺すなんていうのは、これ戦争ではないんですよね。これは戦争じゃなくて虐殺なんですよ。だから虐殺は戦争の中に入れちゃいけないわけですね。これがまあ今でも日本のリベラルとか左翼の人が日本反日ですよね、悪意で日本を誹謗する、日本を恥ずかしめるという意味で虐殺を戦争に入れてますけどね、虐殺を戦争に入れると戦争というのは非常に複雑になるので、まず虐殺は戦争ではない。で、戦争はやっぱり国の人を守るんだ。例えば日本ですとはっきりしたのがありますよね。戦後横田めぐみさん、横田さんですよ、ね、彼女は中学生で12歳か13歳の時に日本の国土のところを歩いていた。これは警察が守らなきゃいけないですね。それを拉致された、北朝鮮っていう外国の、まあ、工作員というか軍隊というか、それに拉致された。拉致されるには日本のまず国土から拉致されなきゃいけないから、これは警察が守らなきゃいけませんね。警察はそのために存在します。税金を使ってるわけですね。それから警察がそこを守れなければ、次に海上保安庁というのがあって、それが沿岸部を守るわけですね。まあアメリカでは沿岸警備隊って、これもはっきりしてますが、まあ、日本も沿岸警備隊という名前にした方がいいかもしれませんね。沿岸警備隊が警備する、そこで阻止する、さらにそこから、まあ日本の領海もしくは経済的独占地域海域を通って北朝鮮に連れて行かれる時には、これは自衛隊海軍が守らなきゃいけないわけですね。さらに北朝鮮に連れて行かれたら、これは今度は自衛隊総力を上げて、航空自衛隊、空軍、海軍、陸軍合わせてですね、北朝鮮に取りに行くわけですから、これ攻撃するわけじゃないんですよね。まさに国際紛争を解決する手段ではないわけですよ。だって日本国の領土の中から一人の女の子がさらわれたわけですから、これはさらわれたってことは国際紛争じゃなくて、さらった方が悪いのは 歴然としてますからね。もちろん国際司法裁判所にも訴え、武力にも訴えるというのが正しいわけですが、それができなかったのはなぜかっていうとですね、日本国民が日本国を守る意思がまだ固まってないっていうことなんですよ。だからこれをまずやらないとですね、どんな議論をして反撃能力とかなんか言っても実際に物が起きた時には責任のなすり合いになりますね。横田めぐみさんの拉致については責任のなすり合いをしてるんですよ。警察は分からなかった、海上自衛隊は人が足りない、海上自衛隊じゃないや、沿岸警備隊ですね、海上保安庁は人が足りないかった、海上自衛隊は政府からの分管の命令がなかった。まあそれはお互いにそういう理屈があるかもしれないけども、全部としてはせっかく我々が警察隊と沿岸警備隊とそれから 海軍を持ってるにもかかわらず、それが動けなかったっていうところに問題があるわけで、反撃能力なんかよりか先にそこをちゃんとやるっていうことが極めて大切じゃないかと思います。実例もあるわけですから議論も明確にできると思います。